FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの8章27節を見ていきます。賛美一体の神。ある人は人の魂が神の似姿に3つの部分で作られたと言います。心、意志、感情の3つの部分で似せて作られていると言います。これを具体的に説明していかないですけど、私たちがの存在をいろんな違う部分によって構成されていて、一つになって機能しているということがわかります。例えば私たちの感情が人間関係の問題はあると教えてくれるかもしれない。何か起こったことでからか私たちは感じます。私たちは悲しんだり怒ったりイライラしたりという感情を経験します。私たちの心で状況を考えたり分析したり、何か抜け道などを探したり行ったりすることもあります。またあるところで私たちの意思が次に行くべき道を選択していきます。ローマ8章の27節では、私たちが父なる神、子なるキリスト、聖霊が互いに一致して機能する様子を少し見せてくれます。神は完全な一致と調和と愛の中で機能していて、私たちの心、意志、感情の、機能のようなものです。一緒に祈っていきましょう。今日主の御言葉聞けるように私たちの心整えていきましょう。イエス様、今日私たちにあなたの御言葉を通して語り、私たちに教えてください。私たちはあなたを知り、あなたに従い、あなたから学び、あなたのようになっていきたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。ローマ8章の27節。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。黙想の質問。神様はなぜ私たちの心を探られるのでしょうか。聖霊はどのように、またなぜ私たちのために祈ってくださるのでしょうか。聖書では主が人の心を探られるという箇所がいっぱいあります。新約聖書から、また旧約聖書からいくつか読んでいきたいと思います。第1サムエル16章の7節。主はサムエルに言われた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないだかないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。エレミア17の10。私主が心を探り、心の奥を試し、それぞれの生き方により行いの身に従って報いる。黙示録2章の23節。こうしてすべての教会は私が人の思いと心を探るものであることを知る。私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いる。父なる神は私たちの心と思いを調べます。どういう意味でしょうか。神様は私たちのことを見て、私たちの知らないことを何か探しているのでしょうか。もちろんそうではないですよね。神様が 私たちを見て、私たちの内側を評価し、ただ外側から見えることではなく、内側を見られている。神様が私たちのことを調べられる理由というのは、私たちに対しての新しい情報を神様が得るためではありません。その理由というのは、私たちの焦点が心も思いも神にあることになるようにするためです。人間は外側の外見を持って評価します。でも神様は心を見ます。何にも神様から、隠れていることはありません。私たちの秘密も動機もプライドも苦みも、自己中心的な動機も知っています。神様はまた私たちがへりくだって神様を求め、神様を信頼し、神様に仕え、神様を愛すのも知っています。神様がすべてを見られているということを知っているなら、私たちは柔らかい心を持って神様に栄光があるように神様に仕えながら気をつけて敏感に生きていくはずです。黙想の質問。御霊が神の御心に従って生徒のために取りなしてくださるとはどういう意味でしょうか。私たちは御父との関係、正しい関係にイエスを通して連れてこられ、罪の許しを受け取りました。神様の御霊が私たちのうちに、私たちがイエス様信じたときに来て住まわれてくださいます。ローマでも学んできましたように、神の御霊がイエスと父に私たちの内側で起こっていることについて語ります。これが私たちの思いと意志と感情調和しているようなものだと思います。私たちはもっと良い仕事、もっとお金欲しいと思うかもしれません。神様にこのようなことを求めるものも悪いことではありません。しかし御霊は私たちのために、神様の御心に従って常に祈ってくれています。なぜなら御霊は父なる神の御心を知っているからです。私たちが本当に必要なことを知っています。私たちは自分のことすら分かっていなくて、自分の人生に何が一番ベストになるかも知らない。でも父なる神は知っておられます。私たちは多くの場合外見的なことを祈ります。でも神の御霊は私たちの内側について祈ってくれます。私たちは自分のキャリアについて関心があるかもしれない。でも神様が気にかけているのは私たちの性質です。神様の目的というのは、私たちの内側がキリストの似姿に変えられていくことのが一つです。神様の御霊が私たちを変えて、私たちの心が父なる神の御心に従ったものとすることです。神様の御霊が父なる神の御心通りに祈っていて、私たちの人生の中で父の御心が行われるように祈っています。何年も前、私は他のクリスチャンにひどい仕打ちを受けました。彼らに対してすごい批判的で、もちろん怒っていました。彼らの間違ったところ、行動に集中していました。こんなことが絶対神の御心ではないと思っていました。しかし、違ったんです。神の御心だったのです。神様が 私にその状況を通してすごく力強く導いてくれました。こんなことが絶対神様御心じゃないと思いました。でも神様がその時に私が必要だった正しいちょうどいい場所に導いて、その状況を用いて私の心を変えてくれました。この、それを通して神様は私に信仰をもっと与え、許しも与え、愛を与え、私を変えてくれました。神様の御霊というのは私たちのすべてを知っています。私たちの心の中にあること、また私たちが本当に必要なことも知っておられます。御霊は父なる神と御子と調和して、私たちのを神様の御心に導いてくれ、私たちに神様に従い神を愛していく心を与えてくれます。この箇所からイエスは何と言っていますか？私はこのように書きました。私はあなたの心、あなたのすべて知っているよ。あなたのうちで働いていて、あなた、それを通してあなたが神の御心を生きることができるようにしている。私の御霊があなたに、私の御心をやる力と心を与えるよ。一緒に祈っていきましょう。主よ、あなたの御霊を感謝します。あなたの御霊が私たちの人生のすべて変えていくことを祈ります。私たちにあなたの御心をすべての状況で成し遂げるように与え続けてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。皆さんの上に祝福を励ましを分かち合いたいです。皆さんがキリストとの言葉をお互いと分かち合っていくときに、本当に祝福と用いられることを信じます。コロサイ3章の16節に書いてあるようになることを祈っています。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、使徒賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。では次回また FBS で。